約束だよ
自分公演の日記。2024年4月29日月曜日、今日は昭和の日でした。公演の日記収録しています。お昼に、お予告した通りにね、一応朗読というものを配信しました。結構たくさん聞いてくださって、感想もいただけて本当に嬉しい励みになっています。で、この今回の岡本喜道という人の江戸の化け物で、今回はその中でも池袋の女というものだったんですけども、読み終えた感想については昨日の声日記の方にね少し上げているんですが、後を引く題材やったなぁと思って、気になって気になって仕方ないんですね。後から例えばなぜ池袋なんやろなというところ、朗読していても何度池袋のっていう言葉が出てきたことかいうので、また少し調べたりしていたんです。そうするとですね、やっぱりこの池袋の女っていうのはウィキペディアにも上がっているぐらい、江戸時代の末期において日本の、まあ、俗に社会においてね、広くまあ噂話かなんかそういった感じで広く知られていたお話ということらしいんですね。にしてもまだやっぱりなんで池袋なんやろなと、他の場所でも同じようなことは起きてたんじゃないかなと、じゃあその背景何があんねやろなって思って、やっぱり見ていくとね、やはりね、日本に限らずですけど、まあ、人間が野蛮やった頃ですね、野蛮なところがまだまだ荒削りやった時代の、社会の仕組み、例えばお金持ちの家やったりね、由緒正しいお家の人たちが貧しいところの家の人たちを下男下女として働かせるというねこと。でもこの下男下女っていう言葉自体が、実はその今で言うところのその職業的なものと全く違うんですね。だってウィキペディアによるとですね、家内霊俗人という、家の中、家の内側、奴隷の霊で俗する人と書いて家内霊俗人と言って、いわゆる奴隷のことですね。そして田中郊外というね人の文章がありまして、この人はですね、結構昔の人ですよ。この人も1874年生まれですからね、和暦にすると明治ですから、明治8年なので、やはり岡本喜道あたりとだいたい同時代ぐらいですね。でその人が書いている文章にも、やはりですね、池袋の女、怪しげな現象が起こるということについて書いている、分析しているらしいんですね。でもこれ青空文庫じゃないので全部を読むってことできないけれど、まあ、かいつまんで言うとですね、そのいわゆる昔、そういう人権がまだ確立してなくって、身分ですね、身分によってその人を、なんていうんですかね、まあ人間として扱わないというところがあったというところの背景がバッチリそういうのがあって、こういう伝承的な都市伝説的なことが生まれたと。ではっきり書いてあるんですよ。下女を雇いますね。下女を雇って、そこの主がですね、 その下女に手を出すという。あまりこういう話は私もしたくないけれど、このね、歴史を知るためにはこれは、あれですね。ちょっと言いますよ。これが不愉快になる方はもうここで聞かないでくださいね。その下女に手を出してしまって、で、そこから、なんかそういうポルターガイストのような現象、不思議な現象が起きると。そしてその下女を里帰りさせるっていうね。させるとそういう現象がピタッと止むという。で、なぜそういうことが起きるのかっていうね、ことは、時代背景として、下男下女というのはまあ奴隷のような扱いをされると。で、それを分かっている。分かっている村の人たちが、高校に出された女性というのはね、監視するっていう習慣もあったらしいんですよ。村によっては。すごい話でしょ？で、その概念っていうのがね、どういうもんかっていうと、これもまたね、あれですよ。あまり面白くない言葉ですけど、女子共有の原始族というね、ものがあったそうです。村の女性を、村全体で、嫌な言葉ですけど、共有するというね、習俗というものがあった。そことつながっているんではないかと。うん。そういうことがあったわけなんですね。日本の村落には、若い女性を村の若衆で共有し、村の中でね、婚姻させると。という習俗を持つところもありましたと書かれています。それによって、そっからちょっと、なんかね、その頃当時の人の心理ってわかりませんが、やっぱり、言葉すごい悪いですけど、自分たちの、所有物という言葉を使っていいのかな。まあでも、とにかく村全体の、子孫を産むための女性という存在。それを高校に出したということで、気になるわけなんでしょうね。身内だから大切というのではちょっとニュアンスが違いますよね。違うけれど、とにかく気になると。気になるんだ。ということで、監視しに行くんですね。そしてそこの主がその女性に手をつけると、その報復としてポルターガイストのようなことをねやる。そして、その下女をね村に帰させようとするのではないかということを、この田中郊外という人は推測するわけなんですよ。で、そういう、結構なんかもう、聞いてズシーンとね、来るような話に、こう背景がそんなものがあったとはね、つゆ知らず。私は、ようわからんなって思いながら読んでたわけですよ。いや、でも後悔はしてないし、そんなにその落ち込むとかね、不愉快だって思ってるわけじゃないんですけども、なかなかにですね、昔のその特に昨日もちょこっとそれ触れましたけどね、化け物妖怪っていうお話にはね、やはり人の心の闇であるとか、人の欲の恐ろしさというものがね、絶対にあるんやろなと。それを、まあ、なんて言うんですか、面白おかしく、あまりその、むき出しにせず、オブラートに包み、それでも仕方ないよねと生きていくしかないですからね、そういうものに昇華していった。昇るという字に花と書いて昇華していったんだなってすごい思うわけなんです。でね、実はさっきまで私、Amazon プライムでね、 29日から公開になりましたよね。ご存知でしょうか。ゲゲゲの謎、鬼太郎誕生のね、日はゲゲゲの謎という映画がね、映画なんでしょうかね、あれはアニメ。1時間と30分ぐらいあったかな、結構長いアニメで、すごいもう私は食い入るように見てたんですけど、やはりね、あれもね、あれもそうなんです、妖怪というものは、うん、やはりそこに関わるものっていうのは人の醜さ関わってるんですね。でもこのアニメはそれだけではない、それだけではもう救いも希望も何もない。で、それをですね、希望がある、まだ希望があるというふうにも描いているところはね、私はものすごく感動しまして、今ね泣き声になってますでしょ。それをねちょっと抑えて話を続けるんですけど、まあ夜中のテンションでちょっと緩くなってるのかもしれないですけど、妖怪話というのは今娯楽としてね聞いて楽しむ、妖怪のその特徴であるとかね、姿をね、ほうって言って芸術として楽しむ、いろいろ楽しみ方が今あるということは、私たちは人間はね、やっぱり成長していっている、成熟していっているんじゃないかなと思いたいですね。この江戸のね、化け物っていうこのお話にはまだ2つぐらいエピソードが残ってまして、それをまたね後日読んで投稿したいと思います。そして、ぜひね、アマプラ入ってる人はですね、怖いなって思うね、思ってこういうの無理な方もいらっしゃると思うけれど、確かに映像はすごいですけど、おすすめしたい映画ではあります。ただ映像は結構怖いし、ストーリーもかなり人間のね闇というか、もう人間の恐ろしい部分をねすごい描いている、その対比として希望があるっていうところもね、すごくいい映画でした。今日ねすごいゆるいですよ、私シラフです、飲んでないですね、飲んでないけどなんかこうゆるい感じになってます。かなりこの江戸時代のとか化け物のお話とか時代の歴史とかアニメとかで結構あれですよ、心精神の深いところ耕した感じですね。いいと思いますね、この状態はね。はい、それでは最後鼻声ですけども、今日の声日記この辺で失礼します。Thank you.